イエスキリストの名をいただきます。おはようございます。今日はペンテコステですけれども、洗礼式が与えられました。本当にとても嬉しく思っております。2年前の洗礼式もですね、三男がですね、中学3年生でしたけれども、洗礼を受けましたけれども、ちょうどそれが20周年だったんですけれども、今日22年目の七歳教会のスタートの日の、22周年の日ですね、その日に受洗者が与えられたことは本当に嬉しく思っています。で、ちょっとですね、説教を入る前に、22年前どんなふうにしてスタートしたかと言いますとですね、目玉町というところに家を借りまして、私がローマに行っている時にパウロ牧師が1回2人で来たんですけれども、借りようと思った家が大家さんの確認待ちだったんですけど、ダメだと言われて、もう一度今牧師は長崎に来て、私たちがいない間に家を決めてくれました。それはメタメタしたことだったんですね。で、私たちは、私はローマに行ったんですけど、それで戻ってきてからですね、暗証を得て長崎に使わせたわけです。それで、5月22日の日にですね、そのメタメタの家で初めて礼拝をしたのは朝9時からなんですが、その前に早朝に西高の場に行って礼拝をするようになりましたので、目覚ましを合わせておいてですね、そして、朝、次の日起きたんですね。そしたらですね、ハッと気がついたらですね、確か5時半か、ぐらいにはもう西高に行って礼拝するように示されたんですね。5時か5時半だったと思います。で、ただパッと見ますと5時22分だったんですね。でびっくりしましてですね、妻と2人で迷わないと言うからね、もう必死のパッと準備してですね、行こうと思ったらですね、まだ5時22分なんですね。えっと思ってよく見たらですね、5月22日だったんですで、今でもよく覚えてますけれども、その時ね、すごいね、感動したんですね。そうでもしなければはっきり目を覚まさないで、神様周りに持って日付と間違いさせてくださって、ね、考えたらまだ4時ぐらいだったんですよね。で、そこで夫婦でゆっくりお祈りをして、もっぺん夏場に直したお祈りをして、準備をして、そして西高の丘に行きました。で、西高の丘でゆっくり時間をかけて礼拝したんですね。西高の丘の端から端までですね、レリーフのところでですね、調子は私の妻しかいなかった。今日と同じように、今日の方が、今どうなったか分かりませんけど、結構先雨降ってましたが、本当に小雨だったんですけど、でも小雨が降ってたんですね。その小雨の中で、2人で礼拝をしたんですけど、最初は妻はですね、一生懸命聞いてくれたんですけれども、ちょっと雨が強くなってきましたらですね、私が端から端までですね、もう大群衆がいるかのように説教してたんですね、気持ちよく。で、説教でも宣言だったんですね。これから長崎でリバイバル起こってくる、これから殉教者の人の送りが始まってくるっていう説教で宣言をしてたわけですね。だからそのうちですね、雨が激しくなってくるので、スーッとですね、横の方の雨が出てくるようになっちゃったんですけども、そういうことからスタートしたんですね。で、私たちは落下山でして、2人だけで富岡を使わされてきました。父の、ふるさとが愛媛県の湯気島というところなんですけれども、ですからそこと広島の湯の島というところに親戚がいるんですけど、それより西にはですね、妻もいるですから、知り合い友人、親族一切なかったんですね。で、落下山で来たんですけれども、それから22年経ちまして、今九州に私たちは神の家族をたくさん持っております。そして九州からたくさんの牧者が日本人に使わされてきましたし、たくさんの宣教師、世界中にカンボジアにもブラジルにもいますけども、森原さんは東京から使わされたんですけども、飯塚から長崎に来て、そして、鳥取に行って東京に行ってから使わされたんですね。長崎を通過した牧者、宣教師たちもたくさんいらっしゃいます。で、本当に神様に恵みを感謝したいというふうに思っております。そして実はですね、最近まで神様は九州に滞在して、働きをしていろんなところに使わせてくださいましたけども、これからも使わされていきますが、いよいよこの地によって働きが本格的に進んでいくだろうというふうには思っております。で、今日は秋葉さんが遊んでおりましたけれども、その一つの初めの印だなというふうに思っていて、とても嬉しく思っています。どうか皆さんも一緒に期待してほしいというふうに思います。さて、それでですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、先ほども言いましたけど、黙示録の21章の5節、見よ、私は全てを新しくする、これは新天神事について語っている言葉なんですけれども、しかし今日はそのペンテコステで聖霊が初めて臨んで、そして教会がスタートした、と加えては教会の誕生日、一人でミッションのところです。ですからそこの箇所を見ながら、さっき言いました、見よ、私は全てを新しくするという言葉をキーワードに、 その使徒行伝のことを見ていきたいと思っています。で、今日は実はですね、特別な日なんですね。どうしてかと言いますと、東京安定教会の牧師であり、篠寺島の責任長で代表であるパウロ秋元牧師はですね、もう出てるんじゃないですかね、向こうの大礼拝が終わるか終わる前にですね、出まして、大和カルバリーチャペル、多摩市にあります、神奈川県多摩市にあります大和カルバリーチャペルの方に行って、午後2時からカリスマセミナーをいたします。で、そこで癒しのセミナーをすることになりました。大和カルバリーチャペルというのは日本のプロテスタントの中で一番大きな教会です。で、洗礼礼拝、そう言っても実は少なかったりするんですけど、本当に千人が礼拝をしている、洗礼礼拝のやっておられる教会なんですね。それで、そこの牧師で、今日の御子新聞に確か1名出たんですけれども、この前、世界大会、世界の300ぐらいの大あのグループが集まって、世界選挙大会っていうのは、中野サンプラザという東京での中野サンプラザで行われたんです。その時の、主任、メイン講師になったのが大勝文字講師なんですね。だから、日本で最も大きなプロテスタント教会で、かつ日本に今一番影響力のある牧師なんですけれども、その方から、先日電話かかってきまして、秋元牧師の予言と御声に従うとカリスマ宣言を読んで、非常に感銘を受けてよかったということでお電話かかってきまして、そして、あなた方は、随分、このお目を着せられていると、お目を着せられていると、そのお目を取り除くようにと聖霊が私に語ったので、ぜひうちの教会で招きたいと。だからペンテコステの日に第三礼拝が終わるんですね。その第三礼拝が終わってまだみんなが帰らないうちに、来てセミナーをしてもらいたいというふうに、僕は厚木牧師の方から連絡が入ったわけですね。向こうから連絡してたんですね。で、聖霊に語られてっておっしゃったんですね。非常に感動いたします。それだけ影響力のある牧師ですので、私たちの教会カリスマのことでですね、随分受け取りましたけれども、招いてくださって、だから今日いろいろ癒のセミナーをされます。これはですね、分からない方もいらっしゃるでしょうが、日本のキリスト教会、特にプロテスタントの教会にとっては画期的なことなんですね。だから大勝文字牧師がパウロ秋元牧師を招いて、篠寺君を招いて、セミナーをしたと。しかもいきなり予言だと刺激が強いので、癒しからって言われたことはおそらく1回に数回言われると思いますけども、ということはこの後日本のキリスト教会 のいわゆる中心的な立場の方々は、最近はみんなこう変わってるんですね。こう信じがたい解説ですね、はっきり、たくさん手紙もらっています。ただ公にはまで言ってられませんけど、大川純一牧師のところは招いたとなれば、そういう方々公でね、どんどんこの、カリスマのこととか他の教会も招き始めると思いますので、そうなりますと日本のプロテスタントの教会がザーッとカリスマに対して、賜物に対して目を開き始めます。本気で賜物を求め始めます。これはリバイバルに向かってのすごく大きな霊的な壁が出たことになるんですね。ですから、実際にあると言いますと、今日の説明かかるんですけれども、これ非常に大きなことになったんです。だから、日本のプロテスタント教会はこれから一つ霊の壁が破れたので、これから大きくな変わってくるということを思ってください。これは憶測ではなくて、これは大きく変わってくるだろうと思いますね。で、カリスマに関してみんなが心を開き始めるでしょうから、皆さんも準備をしておいてほしいというふうに思います。私はこのことが開かれてきたので、他のことではたくさん学ぶことが他の教会になりますけど、このことに関して分かち合うこと、私は分かち合う責任があると思いますので、ね、どうぞ備えてほしいというふうに思います。それでですね、これは日本のキリスト教会全体、また篠寺家の動きが大きく変わってきたということですね。はっきりここから逆転しますからね。それと7世紀ぐらいのことでもですね、先週実は嬉しいことがあったんですね。火曜日の日にですね、私たちはラジオ、いつも土曜日の午後9時からゴスペルメッセージになってるんですね。皆さん聞いてくださってるでしょうか。初期の頃に聞いて、今は知らないなんて言わないでください。で、聞いてくださった人はね、そのリストの方ですね、はがきとかお手紙をくださる方は何人かいらっしゃるんですね。では今度全く新しい方がですね、火曜日の日に、浦上地区に住んでる方が電話してきまして、毎週聞いてますと、メッセージも聞いてますということをね、言ってくださったんですけど、感動いたしました。で、今週土曜日にですね、ラジオの放送終わって帰ってきたら、すぐに終わった直後に電話が入りまして、今度はまた違う人なんですけれども、聞きましたと。で、教会の場所はどこですかって、だから明日の礼拝の場所はどこですかってね、電話が入ったんですね。で、こういうことは言われてなかったですね。はっきり何か神様がサインを送ってらっしゃったんですね。で、明らかに何か新しいことが始まってくるなということを思いますので、ぜひ皆さん備えておいてほしいというふうに思います。 さて、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、使徒行伝2章は何かと言いますと、先ほどもお話しましたように、ここはペンテコステ、聖霊様が初めて臨んで、そして聖霊に人々が満たされて、威厳を語り出し、そして教会がスタートしたところであります。で、それまでの弟子たちはどうだったかというと、この直前はですね、イエス様が40日復活して一緒に過ごしたんですけれども、天に上がるときに約束を与えます。エルサレムを離れないで、聖霊を待ち望みなさいと。ね、聖霊のバプテスマをあなた方を受ける。そうすると力を受けるから、待っていなさいと約束を与える。そして天に帰ってくれます。でも弟子たちはですね、自分がたちがキリストの弟子だということが分かると、ユダヤ人に殺されるかもしれないということで、恐れがいっぱいだったんです。この中には恐れと不安がいっぱいで、集まって祈りに専念したいと書いてあります。すごく好意的に書いてありますが、ちょっと悪く言えば、外に出ていくことができないぐらい、人に使ったら殺されるかもしれないと思うぐらい恐れていて、それまでどっちが偉いと言って、こう仲違いしていた彼らが、一箇所に集まって祈っていたのは、それは恐れがあったからです。一人じゃ恐れ。誰かが見つかったら殺されるかもしれないと恐れがあったので、一箇所に集まって祈り込んでいる。もう一つは、約束が与えられたその約束が、喉が来る、その精霊ってまだ分からなかったんですね。この時はまだ精霊を受けてなかったから。でも、その精霊が来られるようにと祈ってたわけですね。そしたら、使徒行伝2章で、精霊が激しく臨むわけです。使徒行伝2章の1節をご覧ください。228ページね。50節の日になって、皆が一つところに集まっていた。ね、集まった。すると突然です。その直前までは何も変わってなかったんですね。皆さん、神様の働きというのはね、徐々に変化する場合もありますが、多くの場合、面白いことに、何も変わらなかったのに、突然変わってくるということがしばしば起こるんですね。だから何も変わらないからって諦めないでください。神の言葉というのは時が来ると、すると突然、成就するということがしばしば起こるからですね。で、ここで、すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの手には全体に響き渡った。また炎の明かりが下が現れて、一人一人の方に止まった。すると皆が聖霊に満たされて、御霊がなさせてくださる通りに、他国の言葉で話した人と書いてあります。何が起こったかというと、聖霊が臨んで彼らは満たされて、他国の言葉、これは威厳なんですけれども、語り出したわけですね。びっくりした人たちが一気に集まってきます。当時、いろんなところから来た人たちが集まるわけですね。そして、その人たちに、このペトロをはじめとする彼らは、大胆に説教し始めるんですね。そして、その結果何が起こるかというとね、3000人の人が、男だけで3000人が1回で座られるんです。で、そして教会がスタートするんですね。ですから、チョンギ牧師はね、教会は本来3000人が、教会 のモデルだと言ってましたけれども、しかし、これ座れるんですね。で、何かというと、聖霊が臨んで何が起こったかというとね、彼は聖霊に出されるんですけども、身をつける人に変わったんです。それまでは弟子たちは薄い信仰で、神の技とか働きはほとんど見れなかった。イエス様を知っていた。ところが、ペンテコステで聖霊が来た後、何事があると、彼らを通して身がついてきたのであります。彼らを通して神の技が起こり、神の救いが起こり、この後癒しの奇跡が起こってますけども、身がついてきたんですね。でなんですね。聖霊が望み、聖霊に出されるときに、実は身がついていくのであります。で、その身がついたときに、実は何が大きな変化だったかという。このペンテコステの時に聖霊が臨む結果、何があったかというと、一つは賜物なんです。聖霊が臨んだ結果、こう、威厳で語ってますよね。これは後で、ペテロが、それは、ヨエルの預言の成就として言ってですね、預言したと言っています。つまり、賜物の現れだったんです。で、カリスマを通して神様は働かれた。で、なぜさっき私がパウロ記者の中でそんなの聞かれると、カリスマに対して日本のプロテスタントの教会が、本気で求め始めようとし始めているところなんですね。これは今までなかったことなんですね。これはね、大きくこれから変わってくるということを思いますので、だからですね、主に期待していてほしいというふうに思います。それで、さっき、身を私は全て渡してと言いましたけれども、今日の説教の一番大きなところですね、使徒行伝前、ペンテコステ前の弟子たちとペンテコステの弟子たちは、全く新しく変わったんです。なんで変わったのか。それは、聖霊が来て、聖霊に出された結果があったんです。その結果、賜物の一つ現れが起こりました。それからですね、 彼らの精神後から枯れ散る信仰も出るようになりました。でも一つね、今日お話したいことはそれだけ、もう一つ別のことがあってですね、それだけ彼らの内側が全く新しくなったんです。それまで恐れに満たされていた人々を、恐れていた、怯えていた弟子たちが、その今まで恐れた人たちに向かって大胆に説教したりとか、でもその説教の内容はですね、全部読むと時間がかかりますので、簡単に言いますと、まずですね、12節見てくださいね。人々はね、驚いて集まってきた後にね、びっくりしたんですけども、こういう人のためですね、12節、人々で、ミスの12節、人々はみんな驚き惑って、互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘い葡萄酒を飲んでいるのと言っただけのことだと。違うだと、神の技なんだけど、違うが葡萄酒を飲んでいるんだと。で、面白いなと思うのは、ちょっと脱線しますけどね、面白いなと思うのは、この時聖霊に出された初めての時、葡萄酒を飲んでいるって言った人がいたんですよ。ということは、まるで葡萄酒を飲んでいるかのように間違えて見る人がいたぐらい、こう喜び出されてたわけですね。で、聖書の中に、酒に酔ってはいけませんって書いてある。御霊に満たされ、その時御霊に満たされなさいって書いてある。ということは、聖霊に満たされると、こうお酒に酔った時みたいに気持ちよくこうなる。そのお酒に酔ったのと全然申し訳ないんですよ。でも似てるところがあるぐらいなんですね。で、実は昨日記念会に行ってくれる方の、その後会食の時にですね、言われたんですね。キリスト教ではお酒はどうなんですかって言うから、いや、飲んではいけませんとは書いてないけど、酔ってはいけませんとはっきり書いてある。少量の葡萄酒を健康のためにはこれから飲みなさいって場所がありますけれども、それ書いてありますよって言ったら、そうですよねって、酔ってはいけないんですよねって、こうなんかお酒の飲み方を一生懸命抗議されました、言ったんですね。でもね、お酒は必要じゃなくなるんですって。私学生時代飲んでましたし、お酒の飲むの大好きでした。日本人はお酒を飲まないと本音を話せないし、お酒を飲んでストレスを解消して、ね、いいお酒ってのは確かにあって、ね、仲良く楽しく、ね、本音を話しながら飲むお酒あるでしょう。でも、クリスチャンになると本当に人じゃなくなるんですよって。そんなのなしに、そんな話はいくらでもできますし、全然いらなくなるって話をしたんですよね。で、よくわからなかったみたいです。で、皆さんね、本当に見た目に満たされますとね、もうお酒なんか人じゃなくなるはずなんですね。アメンっていう方、いらっしゃるでしょ。手上がらなかったですね、ちょっと。光牧師もね、お酒飲んで、騒いで、そして虚しくて仕方がなくて、精霊出されて全く取れなくなりましたし、真面目な牧師は、家の冷凍庫にビールの瓶しかなかったけど、全く人じゃなくなりましたし、タバコも人じゃなくなりました。で、これは立法で飲んじゃいけない、吸っちゃいけないことじゃないんです。精霊出されると、必要じゃなくなるんです。そんなものは、いらなくなる。で、いや、まだダメだって人ね、本気で聖霊を求めてください。今日から話しますけど、本気で聖霊を求めてください。聖霊に満たされたら本当に必要じゃなくなります。これ立法ではありません。いらなくなるんです。そんなもの、神の霊が私たちに満たした時、私たちは作り変えられて、そんなものは必要じゃなくなるんです。だから福音なんです。飲んじゃいけないとか吸っちゃいけないってのは、これ立法なんです。それが人を苦しめるし縛るんです。そうじゃなくて、本当に認めさせたとき、私たちは解放されるんです。だから福音なんですね。で、弟子たちはこのとき、恐れに縛られていた。人々は怖くて仕方がなかった。殺されるかしないと怯えていた。で、実は人々はいろんなことに恐れている。将来を恐れていたり、誰か人を恐れていたり、いろんなことに囚われている。あるいは憎しみに囚われていたり、怒りに囚われていたり、いろんなことに心が縛られている。でも、聖霊が来られて、私たちが聖霊に出されるときに、そういうことから、解放される。弟子たちはこの時、その恐れと怯えた人たちに向かって、この後ですよ、はっきり立ち上がって大きな声で大胆に語り始めた。しかもそんなこと言ったら怒られるし、言ったしたらまさにこう火に油を注ぐようなもの、殺されるんじゃないかっていうのを説教してるわけですね。ちょっと見てみます、一部だけ。14節ですね。そこでペテロは11人と共に立って、だから12人全員で立ち上がって声を張り上げです。だからボソボソって言ったんじゃないんです。はっきりと大きな声で人々にはっきりとこう言った。ユダの人々、並びにエルサレムに住む人々、全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。続いて説教を始めます。今朝の9時だから酔っ払ったんじゃない。これは予言書に書いてあるこの予言の言葉の成就ですよと、今日の内容に書かれています。そしてスッと説教していって、21節ですね、23節見てください。23節、ここで、あなた方は、これユダ人に書いてある、神の定めた計画と神の使徒によって引き渡されたこの方を、不法なものの手によって 制裁づけて殺しました。あなた方が制裁づけて殺したんだと言ったんですね。もっと進んでいくと、ダビデのことをいろいろ言った後に、30節は神はこのイエスをでもよみがえらせてくださったんだ。私たちはそのことの証人ですと言って、そして36節最後に、ですからイスラエルの全ての人々はこのことをはっきりとしなければなりません。すなわち神様が、今は使徒のキリストともされたこのイエスを、あなた方が十字架につけたのです。つまり、あなた方が十字架につけて殺したんですよってこう、まあ、ある意味ではっきり罪を指摘したんですよ。あなた方が殺したんですよってね。で、そんなこと言ったら普通だったらですね、石が飛んでくるはずなんですね。こういう時、聖霊が飛んでいたので、人々は悔い改めてどうして扱われるんですかって言って、悔い改めてバプテスマを受けるんですが、さっき結果論なんです。こんな大胆な説教を、ついさっきまで覚えた人たちが、こうやってはっきり語れた。全く彼らは新しく作り変えられたんですね。それが聖霊の力なんです。で、私たちが聖霊に臨まれて聖霊に出されるとき、私たちの内側は全く新しく作り変えられる。そして、日本に必要なのは、日本のクリスチャンに必要なのは、この力なんです。人間の知恵じゃありません。人間の力じゃありません。人間の努力じゃありません。日本人は、35億って思いましたけれども、本当に勤勉で忠実な民族です。それ自体は神から与えたと思うものです。これ以上何を努力して頑張るというのでしょう。人間の努力や頑張りではないのです。上からの神の力、精霊の力が必要。その精霊が来られて、精霊に出されるとき、私たちは新しくなって、神様の力によって恐れから解放し、憎しみから解放され、神から来る喜びに満たされるんです。これはね、弟子たちはそれを体験したんです。だから弟子たちがあんなに力強く使徒行伝で、繰り返し人々を捕らえ、人々に向かって説教し、何度捕まえられても、口を開いてても語り続け、変えられていた。その力があった。で、かつて長崎には殉教者がいっぱいいました。で、彼らは命がけで語りました。すごく強かったからじゃないですね。彼らは精霊に出されていた。そういうわけなんですね。で、今日ね、身を渡したすべて渡してね、聖霊が来ると、全く新しくなるっていうね、神様、それを今日ね、宣言しなさいって言われたんですね。皆さん、主に期待して信じてください。あなたも私も、この聖霊の力によって、新しくされます。そして、本当に神様の働きがこれからお互いの人生に始まってくるでしょう。で、これは私たちの努力なんて、神の恵みと約束なんですね。何度かお話ししましたけれども、私の妻が救われた鍵はですね、実はですね、東京に行きまして、最初は渋谷のスクランブル交差点なんですけど、そこで、ね、涙を浮かべて、田舎から出てきて涙を浮かべてですね、いた子なんですけれども、東京を離れてですね、東京をエンジョイし始めました。そしたら大学生活の時ですね、あるお友達に裏切られたわけですね。まあ、うんとくらいで言えば、自分が好きだった、お付き合いをしていた人が、その人に、横取られたみたいなもんです。うんとくらいで言えば、くらいで言えば。そして、そのお友達はお友達だったわけですね。そういうことがあったわけです。まあ、今は笑って話せることですが、その当時の彼女にとっては、もう、驚愕だったんですね。そして、もう心の底からその人を憎んで、憎しみのあまりですね、大学は渋谷にあって、寮が池袋にあったんですけれども、すいません、東京の地で、途中に新宿ってあるんですね。渋谷から乗って新宿で降りて池袋まで行けない、あんまり憎しみで、で新宿駅で降りてですね、もうあまりの憎しみに心が駆られてですね、新宿駅で1時間ぐらいしばらくね、あまりの憎しみで駅にしばらくしてたんで、はっと思って、明日教会行こう、とにかく教会行こう、教会に行ってあの人の話をしよう。まだその頃教会行ってただけで、そんなに神様を大事にしたわけじゃなくて、でも教会行ってたんですよ。そしていつもフォローしてくださっている方もらえたご年配の男性方々、ね、お嬢様でも CS の先生だったんですね、CS の先生方。その人が、彼女は CS じゃないんだけども、フォローしてくださったんで、あの人に全部じゃあよ、聞いてもらえましたね、と思ってね、そう思ったんで、それで心を収めて家に帰った。そして、裁いてはいけませんって言葉を繰り返してくるけどね、これが裁かずになりよかった感じでね、次の日に中京帰ったんですって、で、自分で分かるんですって、自分が憎しみの塊だ。だから一番教会の先生だったんです。当時の教会は200人ぐらい入れる会場でした。そして、いっぱい人がいました、その頃。ですからその一番下の席に座ってね、で誰もそばに座らないでと思ってまして、 私の妻に来たら私のこの今持ってる肉親が無理するかもしれないって思うぐらい自分で分かるんですって。だから誰もそこに来ないでって思ったんですって。その時にね、あの主の祈りがあってね、いつも主の祈りは呪文のように唱えたそうですけども、悪よりお救いくださいってお祈りがあるでしょ。その悪よりお救いくださいってお祈りをその時は本気で心から悪から救ってくださいその時思ったんですって。この肉親と苦しみから、ね、でそういうのってもやっぱり肉親があるわけですよ。そして説教が始まったの、牧師の説教。で、新井浩二牧師とおっしゃる、まあ、私は日本の三本の目にある説教者だったんですけども、まあ、素晴らしい先生だったんですけども、説教したの。で、その頃、聖霊の働きがすごく強かったんで、カリスマ的な働きがあって、説教の途中でですね、説教がポンと飛んで、いきなり知恵式の言葉で言われて、で、また説教に戻るんですね。それが自然の流れが残ってたんですね。で、知恵式の言葉だったと思うんですけどね、この説教されてね、こういう講談になって、説教されたんですね。で、突然ね、説教の途中で、ふってね、牧師が言ったように指差してこうやってピシッとね、突然、あなたは今、裏切られた悲しみで心が痛んでるでしょう。でもあなたの前をもっと大きな裏切りを受けて歩かれた方がいる。それがイエス・キリストだって言ったんですよ。その瞬間ね、その指を刺された指が、別にいいですか、200人ぐらいの回答ですよ。説教者がこうやって告知に刺したわけですよ。でも、吉野さんもね、顔を曲げられてずっとこうやって説教聞いたんですって。だからその瞬間、えって手を上げた。びっくりした、その指がまっすぐ自分にパーッと来たんですって。そしてその瞬間ですね、ドドーッとこう、体この、こう、ドドーッと憎しみが体中からスーッと流れていったんです。そしてその憎んでいたその友達に対して、今すぐ会って抱きしめてあげたいって、女性ですよ。ね、まあ、ね、同性ですけど、今すぐ会って抱きしめてあげたいってぐらい、ドドーッとその人を心から許して逆に、こう、愛しく思いきってびっくりしたんですよね。何これって。一体何が起こったのって思ったんですね。これが聖霊に触れてくださると思います。彼女は初めて聖霊に触れられたんですね。びっくりしたんですね。あの内側から憎しみが消えていったんですね。スーッと。で、彼女はですね、悪よりお救いくださいって、教会に行って、あそこまでお救いで叫んで、そして神様から言葉が来たんです。その時、彼女の心の力が癒されて神の霊が臨んだんですよね。でそれが彼女の最初の聖霊体験。その後いろんなことを繰り返したんですけどね、あったんですね。で皆さんですね、そういうことを聞いたらですね、男子の国会でウルシマムシャは似たようなことを言っていました。ウルシマムシャはとっても面白い明るい牧師です、ね、元広島の牧師であの、よく皆さん来てくださった古田さんがね、あのウルシマ牧師を通しに知られたんですけど、明るい牧師さんが面白い人なんですよね。ところが今東京に来られて、東京っていうか、どっちだっけ、千葉のおられますけれども、あの彼はですね、あの20年ぐらい前ですね、東京に出てきたところですね、うつ病だったんです。でうつ病になって、いつも死のう死のうと思ったんです。ではっきり霊的な力だったと思う。あんな明るい人がと思うんでしょう。そう思ったんですね。死ぬことばっか考えた。である日、今日死ぬって決めたんですって。今日死のうって本当になんかそう思ったんです。霊的な力だったと思うんですよ。本当にそう思ってね、死のうって決めたんですよ。来てても仕方がない。本当に死のうって。面白い、ここが面白い。でも死ぬ前にテレビを見ようと思ってつけるんですって。ここら辺が面白いですね。それは精霊の耳だと思います。で、パチンってつけたら、VHF なんて UHF ってね、今はもういっぱいいろんなチャンネルありますが、その頃は UHF ってのがあって、VHF ではやらないんですけど、UHF ではですね、キリスト教の番組が出たの。で、チョイニ牧師っていうね、あの韓国の牧師が、いつも私が話す中国の牧師が、幸福の正体っていうのがあってたんです。それは千葉とか東京で映ったので、ちょうどそれ別にポンってつけたら UHF が出てきて、ちょうど目の前に中国牧師が出てきたんです。でも彼は初めてだから何もわからないんですね。で、パッて見たら、ね、いきなりテレビの、テレビですから、テレビでこう指さしてですね、こういったの、イエス・キリストは昨日も今日も生きておられますって言ったんですって。全然関係ないでしょ。その言葉を聞いた瞬間ですね、ふーっと抜けていったんですって、何か。で、突然ね、なんで死のうと思ってたんだろうって。えって、ふーっと抜けていったんですね。彼はそこから生きる力を得てきた。そっからだったんで、今あんな明るい元気な牧師だね。これはっきり聖霊の力なんです。だからね、聖霊の働きってのはね、今もあるのです。で神様はその恵みを私に座るんですよ。で、もう一つお話をしますけれども、皆さんよくご存知の光牧師ね、 安定期になりますけど、時々今でも連絡をくれることがありますけれども、光牧師はですね、ご存知に救われた、救われたというか、彼はクリスチャンだったんです、ね、クリスチャンもですね、幼い頃から教会に行き、教会をほとんど休んだことがなく、部活の時でさえ教会休まなかった、理由があったんですね。あんまりハードな部活だったので、日曜日だけは教会がありますと言って休みたかった、そういう部活です。あんまりハードがあった。それぐらいハードだって言ってましたけど、とにかく来てたわけですね、朝だけは。でも彼は全部知ってた。神様は自分、イエス様は自分のために十字架で死んでくださったこと、イエス様は復活されたこと、そして復活したイエス様は救ってくださること、聖霊が与えられること、そして神様は命かけ出してくださったということ、みんな知っていた。知識は持っていた。でも皆さん、知識は必要です。どうでもよくありません。でも、知識が知識である限り、私の人生を変えてはくれません。知識は私たちの人生を変えてはくれないんです。知識は必要ですが、知識は知識でしかないのです。その知識がどんなにあったとしても、彼は確かにクリスチャンで聖霊はいたでしょうけども、彼はクリスチャンであっても、本当に神様を体験したりとか、神様じゃなくて生きなかったんですよね。だからですね、前も話しましたように、お友達とお酒を飲んで、こう騒いでたなぜかというと、つまらなかったからですね。そうしないと、なんか悪しくてしかなくて、寂しくてしかなくて。で、騒ぐわけですね。言ってましたね。終わったら虚しくてしかなくて、一人になるのが怖かったから、よく友達と、泊まりに行ったりしたと。で、朝起きるのやんです。朝起きて目が覚めると、一日が始まるのが、本当に嫌だったんですって。ああ、今日も一日が始まる。少しでも、一秒でも長く寝てたい。から仕事はちゃんとしたんですけど、とにかく、今日また一日が始まるのかって感じで起きてたってですよね。結構そういう人多いですよね。これ今、でも彼はクリスチャンですよ、その時も。クリスチャンで座って。ね。でもまだ変わってなかった。彼がどこで変わったかというと、彼はアメリカにね、お母さんの勧めで、自分のお金でアメリカに行きます。バイクを買いたかったけど、そのバイクを買うお金をやめてアメリカに行って、そのアメリカで、マーリン・キャロさんとのセミナーの時に、前田さん最後に神様に拍手をしましょう、感謝をしましょうってリコーダーって感謝をした。その時に彼も一緒に拍手をしようと思ったらいきなり頭の上で気がついたら拍手をしていて、その瞬間ドドーンと呼び出ってきたんですね。説明がつかないんです。これうまく説明できません。うまく説明したら嘘になります。なぜその時だったのか分かりません。でもその時彼はいきなり聖霊の前だ。そして幼い頃から知っていた知識がその時命に変わったんです。あ、本当に神様は自分を愛してくれてるんだって、自分は十字架で許されてるんだって、そして本当に復活されてる人は今うちに住んでおられるんだって、もう嬉しくて仕方がなくなって、今まで知っていた知識が命を持って彼の人生の顔を生き始めたんですね。そこから彼の人生は変わりなくなりますね。それは彼が聖霊に触れられた。でもね、鍵は聖霊にあるんですね。で、その聖霊さんを神様は与えてくださったのがこのペンテコステ。私たちはみんな聖霊を受けてはいるんです。でも、本当にこの御霊に満たされることが大事なんですね。弟子たちも一度満たされて、ずっと満たされたわけじゃありません。何度も再び祈っています。満たしてくださいと。で、一つはね、心から神にこの聖霊の満たしを求める。ルカの福音書に書いてある。求めなさい、そうすれば与えられますと書いてあって、最後に、どうして求めるものに聖霊くださらないのか言いましょうと書いてある。だから本当にこの聖霊様を求める人、神を求める人は、神が望んでくださいます。これは一つですね。一番最初に望んだのは教会なんです。弟子たちが集まったのは、教会なんですね。で、教会に来るってことは一つのポイントです。今日はですね、最後にね、この話をしたんですね。御霊に下される一番見ながら言わない。今日はこのことを話します。賛美と礼拝なんです。賛美と礼拝をするときに、私は歌を歌っているときにはそれでも気持ちよくなります。カラオケに行けば、私実はカラオケ通ってないの知らないんですけど、カラオケに行けばスカッとしてスッキリする人が山ほどいると思いますね。で、好きな人いらっしゃるでしょう。でもカラオケで歌うとスッキリするのと、教会に行って礼拝で歌うのと本質的に違うんですね。これは礼拝なんですね。目には見えなくてもこういらっしゃるその誠の神様に向かって私たちが本当に心からその方を賛美して礼拝するとどうなるかというと、賛美の中にイスラエルの賛美に住まわれるって聖書に書いてあるんです。で、イスラエルってのはエス様を信じた人、イスラエルというのは信仰的に言えば、だからエス様を信じている人が心から神様を賛美すると そこに住んでくださいって書いてある。ということは本当に心から賛美した時に主が住んで私たちを満たしてくださって、その時何が起こるかというと神の技が始まるんです。ですね、今タラミ教会の牧師をしている桑川牧師子さんはですね、この教会のイスラエル真由美さんと同じ職場だったんですね。もう随分前の話です。そしてその職場でですね、何かのことでこうお話をすることがあって、それで教会の話をしたわけですね。だからそれまで川川さんいろんな宗教を転々としてたんです。で信じて一生懸命になるんだけど、しばらくしたらあこれも本物じゃなかったって分かってやめて、でも息子さんがおられてとっても愛してた息子さん、そのこともあってとにかくこういろんな宗教を転々として、結局何も本物はないと思ったんですね。そう思ったので、そこにちょうど今村さんが来て、今村さんが何か見てるといつも明るくて元気で話をしていたら、何かこの人と違う。でもあんまり仕事中話して怒られるから面白いですね。メールが来るそうですね。メールが来るそうですけども。そして、教会の話として、そしてじゃあ一回教会に来ないかったら、じゃあ来るって言って来られたんですね、初めて。で、結構大胆な方で、前の方の真ん中に座られました。前から2番目か3番目だったと思います。ど真ん中に座られたんですね。で、当時前の街道、今まで前の街道で、その前に、農協の銀行だったところですね、あそこはね。農協の銀行を私たちはその後借りて、教会だったんですね。で、あんまり私はその見栄えをすることにあんまり興味がなかったので、ぱっと見たらですね、この大きな赤い十字架がバッと前にあってですね、あとはなんかいろんなものがむき出しになってたりしてですね、ハッと座ってね、ハッと前に帰ったらね、でかい十字架だけあって、あとはなんかね、教会っていうとカトリックの教会みたいなってことで、なんかステンドグラスを見せたらね、何これって思ったんですって。でね、一瞬ですね、あれ大丈夫かしら、変なとこ来たんじゃないかしらと思ってね、どうしようこんなとこ座ってと思ったそうです。ね。そしたらね、と思ったら賛美が始まった。で、生まれて初めて教会、いわゆる教会ですよ。教会ですから、いわゆる教会に来たのは、そんな初めてだったと思うんですよ。きちっと礼拝してたみたいなのはね、家庭の教会に行ったことあるし、礼拝してたみたいなのは初めてだったんですね。で、だから聞く歌も全く初めてだし、意味もわからないんです。なのに、その時の朝、教会の人たちは、本当にみんなの心から礼拝してました。歌が前の間じゃなくて、全存在を受けて神様を礼拝してました。本当に心から。そしたらね、何が起こったかというとね、椅子があった状態で、立って、ハッて立って、みんながバッと大丈夫だからね、歌詞は出るわけです。意味がわからないですね。なのにですね、体が熱くなってきてですね、涙がどんどん出始めた。ずっと。で、最初の賛美が終わって、で、なんかいろいろあって、わからないで過ごして、後半賛美が始まったら、もっとトドドドドドドドと涙が止まらなかった。で、彼女は何度も何度も悲しい涙を流しました。彼女は何度も何度も孤独の涙を流しました。でも、彼女はいつも明かしたと言います。生まれて初めて、抜くか、抜くかって言うんですね。抜くか涙がある言葉を知ったとですとか、おかしくないですか、長崎県。考えるんですよね。抜くか涙がある言葉を知ったとですとかね。すいません、なくなくて。温かい涙があることを生まれて初めて知った。ボロボロ泣きながら、温かい涙だったって。生まれて初めて、温かい涙があるんだって。泣きながら、ボロボロ泣きながら、出会いが全部終わったときに、体中からいろんな思いがあったら、スーッと抜けて、そして思ったんだって。本物の神様がいたって。ついに見つけたって。本当の神様がいたんだって。彼女はその時、本当に生まれて初めて嬉しくてしまった。で、そこから変わっちゃったんです。それからですね、あんまり嬉しくてですね、なんかもう全くこう、それまでものすごくきれいにした方だって、営業がバッチリで、営業でバンバンに戻れたのに、なんかそう、金儲けができなくなっちゃって、それまで営業でどこでも営業やったら、いやもう誰も見なかったんですね、そのアルバイトがいても。でもなんかそのことできなくなってしまって、で、俺は息子さんが今までどの宗教を連れて行っても、息子さんは寝るか、全然興味示さなかったのに、あんまりお母さんが変わってしまったので、息子さんがお母さんにどうしたのって言って、息子さんが聞いてきたから、いや教会行ってって言って教会来て死んじゃったんです。で、洗礼すぐ受けたかったけど、その証しするのが嫌で受けなかったんですけど、証しする決心についたのはお母さんがそれまでね、ちょっと信じられないですけど、いつも財布にね、1万円札をいっぱい入れたそうです。この野郎って感じですけどね。そしてピカピカに証しをしながら、きれいにしながらですね、1日5箱タバコ吸ったそうです。5、6箱毎日。 そうじゃないとストレス解消でやりきれない、本当につらかったんですよね。もうやってられなかったそうです。そのお母さんはタバコを全く吸わなくなって、いつも綺麗な化粧したお母さんがいつもすっぴんって言うんですか、今化粧はしない でこういうんですね。夏は冬は寒くなければいい、夏は暑くなければいいという格好をして、ポケット財布の中に100円しかなくて、彼にね、息子さんが風間さんだけどね、風間さんってね、100円しかないけどどうするって、ね、言ってそうです。で赤嶋にこう言いました、忘れませんよね、お札をいっぱい入れてきれいにして鹿の面をしながらタバコを吸ってるお母さんにも、100円しかなくて僕に微笑みで、僕に笑いながら、こうね、どうするってそう言ってくれるお母さんが僕は好きです。そのお母さんで僕は戦力を用しましたって言ったんです。忘れません、赤嶋は。彼女を変えたのは神の手なんです。どこで与えるとね、賛美の手なのかと思ったんです。皆さん、本当に心から私が出会わせるとき、神様はそこに来てくださる。で、本当につらいことってうまく説明できないし、人に話しても分かってもらえないことがいっぱいある。でも神様は全てを知っておられて、その人に直接触れて、その人の人生の中には悲しみや痛みを取り上げる。で、教会に来る皆さん、不思議なことに最初よく泣きませんか？泣きたくないのに。男性は日本人男性は泣きませんよね。泣かないと思うのに、なんか気がついたらボロボロ泣いたりしませんか？で、それは悲しみの涙ではありません。神様がずっと抱え込んできた、自分の中で溜めてきた、誰も言わずに戦ってきた、そのいろんなプレッシャーや痛みや悲しみを涙を通して私たちを溶かしてくださるんです。泣き終わった後にスカッとしたり、重荷が取れたり、泣き終わった後は本当に心から笑顔ができたり、しばしばあるでしょう。私は男性も女性も、幼い人も若い人も、年配の方もしばしば隅の中で泣いたり、説教中に泣いていたり、教会で泣かれた証しをするのもいいんです。それは悔しみだとか悲しみの涙じゃない、温かい涙なんです。その涙を通して神様は私を癒してくださる。なぜそういうことを思うのか、聖霊が働かれるからなんですよ。で、その聖霊様の働きは三の臨在の中でもですね、どうぞ皆さんね、本当に主を礼拝していただきたいと思います。その時神様はそこに臨まれますし、またその人にも周りの人にも触れてくださるということをね、覚えておいてほしいと思います。で、今息子さん宮崎でね、牧師になるために伝道師として赤いとコンビで働いて、イエスの牧師とやってますし、お母さんも今、タラミの副牧師として、父母子のことで働いております。どっちもね、喜びながらやってますよね。で、バカさん、ね、そのことを覚えてあげたいと思います。見よ、私は全てを新しくする。これから、総職クリスチャンセンターの働きが次の段階になります。長崎教会もはっきりこれから変わるでしょう。そして、さらに皆さん一人一人の人生においても、新しく始まるでしょう。今日頑張れてせっかくなんです。聖霊がなしてる。この聖霊様に期待してほしい、聖霊様を信じてほしい、この聖霊様を求めてほしい、第三位である神ご自身である聖霊様を求めてほしい。そして神様を心から賛美して礼拝いたしましょう。神様その日私たちに来て満たして、全く新しく私たちを作り変えて命の中に生かしてくださいます。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ペンテコステの日にうまくて、そしてぶつかっていて恐れ満たされた弟子たちが全く新しく作り変えられて、賜物を持ちながら、会社の信仰を持ちながら、大胆に国を語り、主律と式を行う驚くばかりの座として作り変えられました。私たちもいろんな弱さや賭けや痛みを感じるものです。許せないことや苛立つことやいろんなことが人生に起こります。神様、そして自分で何とかしようとしてもなかなかできません。でもあなたが来てくださって、あなたが私たちを満たしてくださるのに、私たちは一変することを知っています。どうしても神様、人の努力や頑張りかをはるかに超えたところで与えてくださるあなたの恵みによって、今日一人一人を神の霊で精霊で満たしてくださって、本当に違いになる思いを全部下ろして、神様に出されて喜び出されて帰ることができるように、力強い手を持って導いてくださることをお願いします。ですね、短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがなかなか手に届きません。短く悔い改めの時もしたいと思います。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心からの願いと求めに備えさせたいとおっしゃっていますが、今日はその前に、今日聖霊に満たされることになりましたけど、本当に私には聖霊が必要だ。もちろん聖霊はイエス様です。もしいいから。でもただいるだけではなくて、その御霊に満たされて、本当に新しい力をいただいて、新しく作り変えられて、私も神の霊に満たされたいって、そう思われた方がいらっしゃると思います。その方はですね、今私について一緒に神様に求めましょう。私について声を出して祈ってください。神様はそのように答えて、必ずあなたを御霊で満たしてくださいます。天のお父様、私を聖霊で満たしてください。人を気にして求めないってことし、ないってことなんて、本当にね、神様に求めてくださいっていうのはですね、人を気にしてピラトはイエス様を十字架につけました。彼はその恵みを受けれませんでした。で今、本当にね、大きい声じゃなくてもいいですが、心から神様に、祈ってほしいと思います。じゃあ、もう一度最初に言いますね。天のお父様、私を聖霊で満たしてください。私を新しくしてください。私には聖霊が必要です。私の心も体も霊も聖霊で満たしてください。新しくしてください。喜びと命で満たしてください。期待いたします。信じます。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。イエス様、完璧に完全に戻りました。でもあなたは心をご覧になりますが、一人一人を御霊で満たして、悲しみの喜びに、呪いを祝福に、死を命に、イエス様変えてくださって、豊かな恵みを持ってもらってください。イエス様、今祈ります。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、癒しを与え、解放を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストによって命ずる。心と体の病を治れ。イエス・キリストの名によって命ずる。腫瘍ポリープがイエス・キリストによって全身から行け。また抗がん剤の副作用をイエスによって命ずる。体中から消えて流れ。血液を正常にして、血圧を正常にしてください。全身の血液が正しく流れるようにしてください。リンパに触れて癒してください。神経に触れて癒してください。目が疲れている方は目が痛んでいる方がいます。角膜も膜神経に触れて癒してください。イエス様って目指す。イエス様よ。腰と膝が痛んでいる方がいます。イエス様よ。イエス様、躁うつ病、統合失調症、血管チートブセ障害、不眠症、恐れ、イエス・キリストによって命ずる。癒されよ。全く愛は恐ろしく満たします。神の愛で今満たしてください。神の愛で今満たしてください。恐れを、恐れをもたらしている恐れの霊を、その人の下の感情から心を守る力を行け。イエス・キリストによって聖霊とされよ。一人一人を今聖霊で満たしてください。イエス様の名によって聖なさいよ。聖なさいよ。聖なさいよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。抗原病を完全に癒し、糖尿病を完全に癒してください。なんか何人の方が糖尿病ですけど、糖尿病を完全にしてください。イエス・キリストの名を糖尿病を癒さいよ。糖尿病をもたらしてきている悪しき病の霊、その人の体の力いけ。職場でですね、すごくうまくいっていて、大好きだった職場なんですけど、最近ちょっとしたことがきっかけで、ちょっと人間関係で、揉めてるわけではないんですけど、ちょっと、いろいろ気になることが起こられてみています。まだ今はいいんですけど、このままいったらまずいなって思ってる方がいます。 あなたの予測は当たっています。このまま行ったらまずくなります。あなたは今悔い改めて神様を心から信じ祈り始めなさい。感謝をすることです。そしてあなたはその人の祝福を祈りなさい。その時にこの事柄ははっきり神の手によって大きな問題になるどころか、むしろ祝福の解決になります。でもあなたはそのことを適当にしていくならば、あなたの予想通り非常に問題がこじれて混乱し始めるでしょう。でも愛する、そこであなたは本気になって祈り始めます。あなたが本気になって祈り始めた時、そこから私はそのこじれた関係から逆転を与えて、その人と非常に素晴らしい関係をあなたに与えていこう。その人には大人の関係には見心があるので、私は前もって語っておきましょう。今あなたが感謝をして求めるならば、ここで神の技を言います。でもあなたはそれをなさないならばこじれていきます。それはあなたの予想している通りです。そして非常にこじれて問題になった後で、あなたは本気になって神を祈ります。その時神様がこのことを通して逆に驚くような解決と逆転を与えられて、その人はあなたにとってすごく大切な人になります。あなたはそのことを覚えなさい。私は前もってあなたにそのことを語ろうとしております。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。自分の進路ですね、進む道に関して今よくわからないと思っている方がいるんですけども、あなたは自分のその願いが神のものかどうかないと思っています。私は言葉を与えます。主は心のままに志を立てさせ願いを起こさせます。あなたのうちに願いを起こさせたのは私です。恐れずにためらわずに、あなたのその願いと思いを持って神の前に出て祈りなさい。私はそのために一番良い場所をあなたに教え示そう。あなたはこの心じゃないんじゃないか、心じゃないんじゃないかと思っていますが、そうではありません。それは私があなたに与えた願いと求めです。それでそれを持って大胆に神の前に出なさい。私はそのために一番良い場所を、一番良い導きをはっきりと示そうとしようとされます。イエス様、ありがとうございます。あなたを一人一人に働きかけてくださって感謝します。イエス様、お名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハリアを賛美します。どうぞお座りください。